ウトハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日ナビゲーターを務めます、私、京都 NPO センターの近藤忠博です。どうぞよろしくお願いします。ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。皆さん、こんにちは。京都 NPO センターの近藤忠博です。本日ですね、ゲストにお招きいたしましたのは、京都市にございます岡崎生き生き市民活動センターセンター長の西野恵子さんです。本日のテーマは、幅広い表現活動を通して生き生きとした市民活動を支援するです。どうぞよろしくお願いします。西野さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、岡崎生き生き市民活動センターセンター長の西野恵子です。どうぞよろしくお願いいたします。
岡崎生き生き活動、岡崎生き生き市民活動センターさん、はい、これからちょっと略称で岡崎生きせんさんというふうに呼ばせていただいてよろしいですか。
はい、
はい。岡崎生きせんさんですけれども、場所は本当平安神宮に本当近いところですよね。
はい、
もう国立近代美術館とかさまざまなそういう文化施設が集まっているところの一角にありまして、そこで、まあ、主にこう文化関係、アート関係、芸術関係といいますか、まあ、そういったことのですね、活動を主にいろいろやってらっしゃいます。中でもですね、表現と市民活動をテーマにですね、活動を展開しておられるということで、まあ、利用されている方々の中にもそういう音楽とか演劇とか芸術系の活動をされていらっしゃる方が非常に多いというふうに伺っております。まあ、今日はそういったところでですね、いろいろお話を伺っていきたいと思いますが、まずこの岡崎生きせんさん、市民活動センターさんというのはどういうようなところ、はい、施設なんでしょうか。
はい、まず私たち、指定管理をしている NPO が音楽の活動に取り組む NPO になりますので、生き生き市民活動センターは、先ほどご紹介いただいたように、うん、音楽団体さんとか、演劇の方々とかの活動拠点を、会議室1、2と和室と3つあるんですけれども、それを提供しております。
そういう場所を提供して、皆さんいろんな活動をそこでやってらっしゃるということなんですね。
は
い、
そうですね。
なるほど。まあ、それ以外にこれは非常に有名なところですけれども、岡崎生きせんさんの自主企画っていうのもありますよね。はい、こちらについても少しご紹介願いますか。
はい、ありがとうございます。音楽好きの NPO をやってますものでどうしても事業企画が音楽寄りになるんですけれども、音楽を通して、皆さんが市民活動、ボランティア活動に参画しやすいようなということをテーマに、例えばレコードを聴く会という企画をしたりとか、また地域の自治連合会の皆さん方と一緒に、事業企画してワイワイ文化祭というものを開催したりとか、もう音楽を中心とした、取り組みをたくさんやっております。
はい、ご紹介してなかったですけど、今西野さんがおっしゃっておられたように、指定管理で運営されている団体さんっていうのは、はい、NPO 法人音の風さんとおっしゃる、はい、まあ、西野さんはそちらの理事長さんでもいらっしゃるんですよね。
そうです。はい、
もう文字通りそういう音の風ということで、音楽に関わる活動をさまざまなさっているということで、
はい、
この岡崎生きせんさんの中でもやはりそういった活動を一つの軸に据えて活動なさっていらっしゃるということですね。
はい、はい、そうです。
はい、その中のその自主企画レコードを聴く会、
はい、
こちらについて少しもう少しご紹介願えますか。
はい、実はレコードを聴く会ってもう結構もう 長い間してるんですけれども、最初のきっかけは、皆さんのご自宅にあるレコード眠ってませんか。ひょっとして一回も聴かないまま、しまったままになってませんかということで、それを処分される前にどうにか私たちの手で、蘇らせたいということで、はい、市民の方に呼びかけたところ、なんと1万枚 ほどのレコードを、あの昔趣味で、主人が聞いてたんだけれども、今主人が亡くなってでも大切に残してあるんだけれども、何か活用できないかしら、はい、みたいなようなお話があったので、それらをセンターでいただいて、はい、それをみんなで聞いていこうというのがきっかけだったんですけれども、そうしているうちに利用者さんの中から、あの音楽愛好家、レコード愛好家の方がたくさんいらっしゃるということが分かって、はいはい、じゃ あの企画されませんかということで、全くの素人さんなんですけれども、そのレコード、自分の好きなジャンルのレコードを紹介するということで、毎月1回、定期的に開催できるようになりました。
僕こんなん持ってるでっていうような感じで、こう皆さんそれぞれにこう自分の思い入れのある分野のそういうジャンルのレコードをご紹介してくださると、はい、
そうなんです。もう本当にもう聞いたことないようなマニアックな世界の紹介をしていただくので、まあ、その紹介をされている時の表情がもう生き生きとされてまして、
そうで
しょう
ね、
はい、
例えばどんな分野があるんですか。
例えばですね、
分野っていうか、そうですね、
まあ、幅は広いんですけれども、はい、あのヘビメタとか、
ほう、
ご存知ですか。
ヘビメタね。懐かしいですけれども、
はい、そういうヘビメタでもお問い合わせいただくのが、割と中高年の女性の方だったりして、はい、
でもそうでしょうね、今だったらね、
はい、意外にお好きな方いらっしゃるんだなというふうに分かったりとか、あとカントリー&ウエスタンとか、はい、ジャズの時もありますし、はいはい、本当に様々ですね。
もうジャンル問わず様々な、
はいはい、
あのそれぞれの持ち寄り企画な、持ち込み企画というんですかね、
は
い、
そうですね、もう共通しているのはもう目がキラキラ。
あ、なるほど。それはあの提供する方も、あの聞く方も、はい、鑑賞する方もということですね。
そうですね、あのもともとのジャンルが好きだという方もいらっしゃるんですけど、聞いたことないけどレコード聞く会の企画が好きだから、はい、毎月来てるよという方まで、
そういうリピーターの方も
いらっしゃいますね。
もうヘビメタからが何、あのジャズからクラシックから何でも聞くわけですね。
はい、そうです。
でも岡崎紀仙さんでそれ大音量でヘビメタかけたら、周りの人びっくりしはりませんですか。
びっくりされますね、確かにね。あの
閑静な文化エリアでヘビメタが鳴ると
そうですね。
へ、でもそれは毎月の企画なんですか。本来は
毎月の企画です。はい、
でもなんかちょっとここのところはだいぶ苦戦されてるようですね、
うん、あ、皆さんもそうなんじゃないですかね。やっぱりコロナなので、自粛していましたね、
っていう感じですかね、
はい、
でもまた近々活動も あるらしいですから、また後ほど少しその辺のご紹介もいただきたいというふうに、はい、思いますが、
はい、
まあ、今その目がキラキラであの参加されてるというふうに伺いましたですけど、岡崎紀仙さんは大体どういう方々がご利用なさってるんですかね。
先ほど、ね、ご紹介いただいた表現活動をされてる方ももちろんなんですけれども、うん、体を動かしにということで卓球のグループさん、
はいはい、
これがもうここ数年でもうかなり増えてきて、それも若い方から中高年層の方までたくさんご利用いただいてますね。
そうですか、
はい、
なんか今伺って、いや卓球というと かなりご高齢の方っていうイメージで伺ってたんですけど、そうでもなくて若い方も
いらっしゃる、
利用されてるんです、はい、いらっしゃるんですよ、うん、そうですか、まあ、音楽活動なんかだったらそれこそあれですか、もう、老若男女問わずっていう感じなんですか。
音楽活動の団体さんはどちらかというとやっぱり中高年層が多いのかなと思いますね。あの歌を歌う会であるとか、
コーラスとか、
はいはい、ニコの演奏グループの方とか、はい、
確かにあの、ホームページ拝見しましたですけども、利用団体さんのご紹介されているパンフレットのようなものですね、
はい、
30団体ぐらいご紹介されてましたけど、はい、いろんなそういうあの2個もありましたか。コーラス団体でも1つじゃなくていくつもあったりとか、はいはい、いろんな方々がね、
はい、
そういうあの自分たちの会を作って活動なさっていらっしゃるようですよね。
そうです、はい、
あとあの絵画とかそちらの方も結構なんか団体さんありましたですね。
ありますね、水彩画もありますし、はい、そのそうですね、たくさん、そういえば
ね、
思い浮かぶだけでも、はい、4団体ぐらいは、はい、
これはその会議室をあの借りて、そこでその創作活動というか皆さん集まって、
はい、
あの デッサンしたり何かしたりとかそういうことをなさってらっしゃるんですか。
されてます、はい。
展覧会みたいなものは生き先生の中で開催したりはしないんですか。そういう作品展とか、うん、音楽で言えば発表会っていうなんて演奏会といいますか、
はい、主には制作で利用いただいてるんですけど、過去に 2、3回ですかね、人を招きして見てもらうという展覧会のようなことを企画された利用者さんもありましたね。
あそうかそうか、それも、やるのは利用者さんの方だから、はい、ということですよね、うんうん、ああなるほど、うん、はい、今いろいろお話を伺ってきたんですけど、じゃあこの辺でですね、一度ちょっとミュージックブレイクを挟んでまた後半に移りたいと思います。今日はですね、西野さんの方からとっておきの音楽、そうそうですね、お持ちいただきましたので、西野さんの方からご紹介願えますか。
あ、わかりました、
はい。
今日紹介するのは全盲で車椅子のミュージシャン山下純一さんなんですけれども、はい、ブルースの渋い歌と、あと渋いファンキーなハーモニカ、もう素晴らしい演奏なんですね、
うん。
で、全盲で車椅子ということなんですけれども、うん、今日おかけする曲、が、実はいろんな体のあちこちがね、調子が悪くなられるということがあって、そのうち耳もなんですけど、
はい、
ちょっと調子悪いなということで、目も見えなくて耳も調子悪くてっていうとね、絶望するじゃないですか普通。でも彼はまだまだやれるんだと、
うん、
自分には諦めないぞみたいなようなことをね、
うん、
歌詞にして曲に作られたという、はい、そういう曲を今日は紹介したいと思ってきました。
はい、曲名は、
うん、
曲名はまだやれるでしたかね、
はい、そう、まだまだやれると言いかけましたね。まだやれるです。
まだやれるですね、はい、はい、じゃあ、山下純一さんのまだやれるです。
途方に暮れてうなだれていた夜も、今この時とつながっている。思い描いてた未来とは違ったけれど、それでも今がとても愛しい。あの日の優しさも戸惑いも裏切りも全部僕を力に変えた。この体はいつか壊れてゆく、だからこそ今を生きるだけ、できることできないこと受け止めながら、そうしたら気づいた、まだまだやれる。星も月もすべて消えた。それでも触れる温かい手がある。 優しい気持ちに答えられるだけの力があればそれだけでいい。この思いだっていつか薄らいでゆこう。だからこそ今を歌うんだ。守ること守られること感じながら、そうしたら思ったまだをやれ。
それでは引き続きですね、後半に入ってまいりたいと思います。本日のゲストは岡崎生き生き市民活動センター、略称岡崎キセンのセンター長西野恵子さんです。引き続きどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
今バックに流れている音楽は、今日西野さんがお持ちくださいました、全盲で車椅子のミュージシャン山下純一さんのまだやれるという曲なんですけど、さっきご紹介してませんでしたけど、実はこのあれですね、曲には西野さんご自身もキーボードで参加されてらっしゃるんですよね。
そうです、ありがたいことにレコーディングにお声掛けいただいてこのアルバム、はいはい、入っております。
じゃあもうあれですね、西野さんは岡崎汽船のセンター長さんであり、 NPO 法人音の風の理事長さんであり、ミュージシャンでもいらっしゃるんですね。
まあそうですね。
ですよね。ああ、やっぱりそういう方のところには音楽好きの仲間がたくさん集まってくるっていうことなんでしょうね。
だと思います。
ああ、なるほど、まあ、そういうことでさまざまなこういう音楽関係のイベントが多く行われているということのようですけれども、その音楽関係のイベントレコードを聴く会ですけれども、これから、ですね、まだまあ、コロナで少し定期的なものではなくなっているということですけど、今ご予定されているものが終わりと伺いましたので、
はい、
少しそれをご紹介をいただけますか。
はい、まず8月の14日ですね、
2週間先ですね、
はい、土曜日2時から3時半の1時間半ですけれども、この日はウエストコーストカントリーロックの音楽を紹介してくださるということになっています。そして8月28日は、年に2回のスペシャル企画、石井真嗣さんがなんと蓄音機、をかけてくださるということで、こちらも人気企画なんですけれども、この8月についてはこの2日を予定しています、はい、あ、
そうですか。石井真嗣さんといえば作家の石井真嗣さんですか。
はい、そうです、はい、
の方が趣味でコレクションしておられるレコード、
はい、そうです、
SP レコード、
SP レコードですね。
ああ、そうですか、
はい、
蓄音機っていうのはそれは生き線さんにあるんですか。
生き線にもご寄贈いただいたものがあるんですけれども、はい、この日は石井さんがご自身のお持ち込まれ
る。ああ、そうなんですね、
はい、
へえ。どんな音楽聴けるんですか。
もうこれはジャンルはね、特になくて、
うん、
その日にかけたいと思うものを石井さんが持ってきてくださるので。
ああ、そうですか。
この回もどういうものを持ってきてくださるか非常に楽しみですね、うん、
でも SP レコードってせいぜい片面3分か5分、
はい、
5分か、うん、5分もないぐらいですよね。
ないぐらいです ね、はい、
それ2時間にわたってやるんですか。
そうです、1時間半の中で、はい、曲をかけたり曲の解説をしたり、
語りがあるんですね。
はい、
あ、皆さんやっぱりお好きでコレクションされてる方々だから、うん、それぞれの思い入れとかうんちくがいろいろと
あるんです。
それをしゃ話したいわけですよね。
そうなんですそれを話すのも聞くのも楽しい。
なるほど。あ、それが28日ですか。
それが28日ですね。
いずれも、申し込みは今受付中になるんですかね。
はい、1ヶ月前からなので、
はい、
8月14日の分は申し込みスタートしましたけれども、
はい、
8月28日石井さんの分は
これもでも28日だったらもう、
はい、7月20、あ、そうですね、ね、
もうどちらも始まってる、うん、ということですね。
はい、はい、そうですね。
まあ、ちょっとあれですか、うん、今コロナでやはり人数、参加される人数も制限を受けてかなりこう絞ってやってらっしゃるんですか。
はい、大変残念なんですけれども定員を今約半分に落としてますので、ええ、このタイミングでお申し込みいただいてもひょっとしたら定員いっぱいになる可能性もないあるかなというところで、まあ、
どちらもね人気企画だし定例毎月じゃなくてこうスポットで今ね開催されてるところだからもう待ち遠しい方々がたくさんいらっしゃるかもしれないですけども、
ね、はい、そうですね。
でもねぜひこの機会に一度申し込みいただいて岡崎紀泉さんのこの活動に触れていただければまた新しい何かそういう自分の世界が広がるかもしれないですよね。
はい、
ぜひお近くの方だけではなくて岡崎非常にいい場所でもありますし、ぜひこの機会にですね、そちらを訪ねるということで皆さん申し込んでみられてはいかがでしょうか。はい、8月14日と8月28日の催し、これについての詳細は、ホームページの方でご覧いただくことができるんですかね。
はい、
ます、
はい、
岡崎生き生き市民活動センターで検索いただいてそちらの方でですね、ホームページの方から申し込みの詳細についてはご案内を見ていただくようにお願いいたします。はい、今後のイベントっていうのはこの2つということですけどあとですね、せっかくお越しいただいて、今日はまあすでに音楽関係でいろんな活動なさってらっしゃる方をご紹介いただいたんですけれども、さらにですね、今、もっと音楽好きの方を募集してらっしゃると伺いました。ちょっとそこについても少しお話伺えますか。
はい、岡崎生き生き市民活動センターでは、一部屋、1時間ですね100円で、はい、活動場所提供しております。趣味で音楽されている方サークル活動されている方ぜひぜひご利用いただけたらと思うんですけれどもご利用だけではなく地域の例えば子どもたちのイベントとかご高齢の方のイベントに演奏者誰かいませんかという相談が地域の皆さんから寄せられることがありますので、ご自身の趣味大好きな音楽を生かして社会貢献地域に貢献するということもぜひ一歩進めていただきたいなと思いますのでそうした情報は岡崎生き生き市民活動センターにお問い合わせいただければいろいろとご紹介できます。一度どうぞ足をお運びいただけたらと思っております。
実際にどういうようなところからそういうご依頼ってくるんですか。
地域の子育て支援の活動をされているような、はい、地元の方々
子どもさん向けの音楽っていう感じなんですか。
もちろん子ども向けの音楽も楽しんではいただけるんですけどただ、はい生の音楽に触れる機会が少ないということもありますので、はいはい、子ども向けの音楽だけではなくって、本格的な芸術作品としての音楽も大歓迎ですので、
うん、なるほど、
はい、
あとやっぱそのご高齢の方でなかなかそういうコンサートとか演奏会場に足運べないという方々もたくさんいらっしゃったりあるいはその施設に入っていらっしゃったりしてもね、はい、そうですよね、はいはい、そういった方々に向けて の、はい、活動もあるんですかね、はい
そうですありますね、ご相談を受けたりして、まあ、私たちがコーディネートしておつなぎするということもあります。
ああそうですか、
はい、
なるほど、ぜひそういった形でね音楽を楽しむだけじゃなくてその社会に生かしていくっていうような観点で音楽活動をね、はい、やってらっしゃる方々もまあすでにいらっしゃると思いますがもっとたくさんの方がそういう方が志をお持ちの方いらっしゃったら岡崎紀泉さんがそこをコーディネートしてくださるということですよね、
はい
はいはい、ぜひそういうような活動もですね皆さん参加されてみてはいかがでしょうか。ぜひお問い合わせをですねしていただければなというふうに思います。はい、今日はですね岡崎生き生き市民活動センターセンター長の西野さんにお越しいただきまして、いろいろとですね芸術系の活動音楽を中心とした芸術系の活動についてですね今やってらっしゃることをご紹介いただいたんですけれども、ぜひですね、リスナーの皆さんも機会あればですねこちらの方に行っていただければなと思います。場所は、アクセスとすれば地下鉄とかバスとか、どちらの方が最寄りになるんですかね。
バス停の方がまあ近いのは近いですね、はあはあ東山二条のバス停もしくはロームシアターの前とか そちらで降りていただいても大丈夫です。
なるほど。
あの地下鉄であれば東山駅から約8、まあ、10分以内で、あ
それぐらいで行けるところなんですね。
はい、はい、
であればぜひですね、あの公共交通機関利用していけるところですので、多くの皆さん一度覗いてみられてはいかがでしょうか。はい、ではですね、本日のご紹介はですね、それぐらいにさせていただきたいと思います。改めてもう一度お名前ご紹介しておきます。本日のゲストは尾崎行き来市民活動センターセンター長の西野恵子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではですね、リスナーの皆さん、また次回をお楽しみにしてください。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。